はい、スノールビジネスそこから学びや、この部屋の本間です。今回はですね、マーケティングを加速するためのツールについて解説していきたいというふうに思います。今回ご紹介するツールはですね、ハローバーというツールになります。ハローバー。このツールがどのようなツールかと言いますと、ご自身が運営しているサイトにですね、メールマガジンの登録フォームであったりとか、CTA の部分であったりとか、そういったものをですね、埋め込むことができます。で、こちらに、サイトの URL を入れて、Google でログインすることで、タグが発行されるので、そのタグを入れれば大丈夫なんですけれども、実際にですね、解説するものを、この画面でですね、解説するよりも、実際にどのように動いているかを見た方がわかりやすいと思いますので、私たちが運営しているこの部屋ですね、を見ながら解説していきたいと思います。この部屋の記事、例えばですね、こちらの記事、見てみますね。この記事、見た後に、読みますよね。ユーザー読みますと。読むと、最後の方にですね、このように出てくるんですね。これが CTA、メールマガジンの登録フォームということになるんですけれども、こちらですね、ハローバーを利用してやっています。で、ここの部分にはもちろん CTA があるんですけれども、今ご覧になったように右からこうポンと出てきましたよね。出てくると。で、このような効果があることで、メールマガジンの登録誘導がしやすいわけですよね。しやすいと。動きがあるわけですよね。お、なんか来たなと。かつ、一番下までスクロールした方限定で出しています。つまり、しっかりと見たユーザーの方にだけですね、表示することができます。これが最初からですね、これついてあると、もう小賢しいですよね。小賢しいということがないので、このハローバーはとても有効なツールなんですね。もちろんですね、メールマガジンの登録フォームだけではなくて、誘導のリンクなんかも設定することができます。で、ハローバーと検索してもいいんですけれども、この辺のサイトがですね、ここを押すことで、ハローバーのサイトに飛ぶことができます。ぜひですね、一回このハローバー、サイトの URL を入力して、ログイン、Google でログインしてみて、導入してみることをお勧めします。はい、スモールビジネス速稼の学びはこの辺の本間です。今回のビデオではですね、競合サイトがどのようなワードプレスのテーマを使っているかを調べることができるツールですね、についてですね、お伝えしていきたいというふうに思います。こちらのサイトですね。こちらのサイトに行くとですね、競合サイトがどのようなワードプレスのテーマを使っているか検索することができます。具体的にですね、どのように使うのか見ていきたいと思います。例えばですね、コンテンツマーケティングにおいて有名なサイト、バズブさんというところがあるんですけれども、こちらのサイトがですね、どのようなワードプレスのテーマを使っているか見ることができます。まず手順としてはですね、URL の、こちらですね、こちらの URL コピーしてもらって、ここに入れます。そしてですね、こちらの検索を押すと、このようにですね、結果が出てきます。テーマディテールズ for buzzwood.com ということで、buzzwood がどのようなテーマを使っているかということですね。下の方にスクロールするとですね、ペーレントテーマディテールズということで、まあ、親テーマということなんですけれども、テーマがわかりますね。このようにセオリーベースというふうに書いてあります。まあ、buzzwood さんが提供しているテーマのセオリーというテーマですね、を使っているということがわかりますね。で、こちらにテーマホームページというものがあるんですけれども、こちらをクリックするとですね、テーマのホームページ飛ぶことができる。ということになります。今回の、競合サイトのバズブさんを設定したんですけれども、いろいろなサイトでですね、見ることができます。ですので、こちらで、検索してみて、自身のですね、ワードプレスサイトに、テーマを入れてみるというのを調査してみることをお勧めします。スモールビジネス速稼の学びはこの辺のおまです。今回はですね、キーワードツールの中でも、とてもですね、おすすめのツール、おむすびというツールについてですね、解説をしていきたいと思います。このツールですね、ログインをすると、このようにですね、キーワードの画面みたいなのがあるんですね。これですね、どのようなツールかっていうと、マインドマップみたいな形で、キーワードの関連性を出すことができます。実際見てみましょう。キーワードをここにですね、マーケティングと入力してるんですけど、ここに入力して検索をしてみると、このように出てくるんですね。このように出てくると。で、このツール何がいいかというとですね、例えば、Google のキーワードプランナーであったりとか、他のですね、いろんなツールありますよね。Good キーワードであったりとか、他にも Suggest キーワードであったりとかするんですけれども、 そのようなツールを使った際に問題っていうのはですね、キーワードがバラバラに表示されてしまうってことなんですね。バラバラに表示されてしまうと。必ずこのようにですね、階層があるわけですよね。例えばこれ見てみればわかるんですけれども、マーケティングの下の階層には転職とか 4C とかセミナーとか意味とか英語なんかがあるわけなんですけれども、他のツールを使うとですね、マーケティング 4C 事例で、マーケティングセミナー無料の後に、またですね、下の方にマーケティング 4C とはとかがあるわけですよね。そうなるととても整理がしにくいということがあります。ところがですね、こちらのおむすびを使うとですね、このように階層に分かれているので、マーケティングの転職であると、マーケティング転職未経験、マーケティング転職外資、なんていう、というですね、キーワードが分かるわけですね。これ、とても大切な部分になってきまして、例えばですね、マーケティング転職で上位表示されているキーワード、ページっていうのはですね、マーケティング転職、ホニャララで上位表示されている可能性が高いわけですよね。つまり、この周りから攻略していくことで、だんだんとですね、大きいキーワードを攻略していくことができるということになります。今の解説は少し難しかったかもしれないので、もう少し具体的な解説をすると、マーケティング、例えばですね、マーケティングセミナーというキーワードで上位表示をしたいとしますね。その場合に、マーケティングセミナーという記事を更新したとしても、マーケティングセミナーは、まあ、ミドルキーワードぐらいですかね、ミドルキーワードぐらいということになりますので、なかなか上位表示がしにくいということがあります。そして、マーケティングセミナー初心者、マーケティングセミナー無料であったら、これ比較的上位表示がしやすいんですね。なぜならば、これはスモールキーワードというふうに言われるんですけれども、検索する母数が少ないことであったりとか、検索するユーザーの期待に応えるページが少ないというようなことがあります。つまりニッチなわけですね。そして、このマーケティングセミナー初心者とか、マーケティングセミナー無料、こちらの方で上位表示をすることは比較的簡単なわけですね。で、こちらの方で上位表示をしているコンテンツが増えていけば、マーケティングセミナーで上位表示をする可能性も出てくるわけです。そして、このようにですね、マーケティングセミナー、意味、英語、本、資格、いろんなキーワードがありますよね。このようなキーワードを一つ一つ攻略していくことで、マーケティングというビッグキーワードでも上位表示することができるということになります。このようにですね、キーワードツール、もちろんですね、一つ一つバラバラにやってみることも、量をこなす上では大切なんですけれども、よりですね、洗練されたキーワードの攻略方法を実践していくんであれば、このように階層にして理解していくということがとても大切になってきます。それを実現するツールというのはそうそうないんですけれども、このおむすびであればですね、実現することができます。これをシートに落とし込んでいく際には手書きになってしまうかと思うんですけれども、手書きでも十分やる価値があると思いますので、こちらのおむすび、実際に利用してみることをお勧めします。はい、スモールビジネス特化の学びはこの部屋の本部です。今回はですね、Twitter の役立ちツールということについてですね、解説していきたいと思います。今回ご紹介する Twitter ツールは Jinjitter になりますね。Jinjitter。このツールがですね、どのようなツールかというと、フォロワーの記録ですね、を記録することができます。まあ、フォローしてくれるユーザーというのがいるんですけれども、そのフォローをした際っていうのは通知がされますよね。Twitter の公式の画面の方で通知がされます。ただ、フォローを解除した場合っていうのは通知がないわけですよね。で、その通知も欲しいという場合は、この Jinjitter を利用することで、それを管理することができます。まあ、ここにも書いてあるんですけれども、あなた専用のマイページを作り、フォロワーさんが出入りした情報、リムーブ・オア・フォローを毎日記録していきますと。ということですね、このような、ツールということになります。で、これをですね、利用することで、とても有効に Twitter を利用することができますので、ぜひですね、Jinjitter 使ってみることをお勧めします。はい、スモールビジネス特化の学びは、この辺の本間です。今回はですね、Twitter のお役立ちツールについて解説していきたいと思います。今回ご紹介するツールは、ツイログというツールになります。このツールがどのようなツールかというと、つぶやきがブログになるツールということになりますね。つぶやきがブログになるツールということになります。百聞は一見にしかずですので、こちらにですね、ユーザー名を入力して見てみましょう。私のアカウントですね。私のアカウントを見てみますと、このようになっています。で、下の方にスクロールすると、今までツイートしたものがこのように出てくるわけですね。右の方を見てみますと、最近ツイートした数とかが出てきます。このようにですね、日にちごとに出てくると。そしてアーカイブ、月ごとに出てくると。そしてフレンドですね。どのような方と、どのようなツイッターのユーザーとやり取りしていることが多いか。ということはこのように出てきますね。このように出てきます。 この Tweelog を使うことで、ご自身の Twitter のですね、記録を残すことができるということに加えてですね、他のユーザーのツイートの記録なんかを見ることができるわけですよね。そうすると、特にこのフレンドの部分が有効になってくるかと思うんですけれども、自分の興味のあるアカウントの方がどのような方とやり取りをしているか見ることで、自分が興味あるということは、自分が興味ある人の友達ということはですね、その友達の方も興味がある場合が多いので、ここで見ることができるわけですね。このようにしてですね、ツイログを利用してみることをお勧めします。ここからですね、検索上位のサイトをチェックするツールについてですね、解説していきたいというふうに思います。こちら SEO チェキさんがご提供していてくれている検索上位サイトチェックツールということになります。こちらにキーワードを入力することでですね、このキーワードで検索した際に上位に表示されるページということを見ること、というものを見ることができます。まあ、このようにできますね。ランディングページと入力すると、こちらのランディングページは何かこれでわかる Web 集客の開発塾さん。ランディングページを進めました。ランディングページは10分で理解できる LP の期間といったように、こういうふうに記事が出てくるんですね。で、この記事をポンポンポンポンクリックしていくことで、キーワードで検索した際に、どのような記事が上位にランクインされているか見ることができます。でですね、なんでこの検索上位サイトチェックツールを使うのか。普通に検索すればいいじゃないかというふうに思うかもしれないんですけれども、今ですね、特に Google の方でですね、まあ、Yahoo もそうなんですけれども、検索結果っていうのはパーソナライズされているわけですね。個人に最適化されているわけですね。これまでの検索のした数であったりとか、これまで訪れたサイトの情報とかが、検索エンジンの方にデータとして蓄積されているので、このように表示されるかどうかっていうのはわからないんですね。要するに、そのデータがない人がどのようなページが上位表示されるか。ということですね。これはニュートラルな状態ですね。で、SEO チェキさんのこちらの検索上位サイトチェックツールを使うことで、ニュートラルな情報、ニュートラルな状態の検索サイト、上位サイトを見ることができますので、ぜひですね、こちらのツールを使ってみることをお勧めします。はい、スモールビジネス特化の学びはこの早の本間です。今回のビデオでですね、SNS でシェアされるようなコンテンツがどのようなコンテンツなのかということをですね、チェックできるツール、バズスーモというツールにですね、ついてですね、解説をしていきたいというふうに思います。こちらがですね、バズスーモの公式ページなんですけれども、こちらに URL や、キーワードですね、キーワードを入れることで、そのキーワードで検索されている記事の中で、SNS でシェアされたものがどのようなものかということを見ることができます。例えばですね、ここにコンテンツマーケティングというふうに入れてみましょう。コンテンツマーケティングと入れるとですね、このようにですね、SNS でシェアされた順に出てくるんですね。これは順番に出てきます。見方はとても簡単ですね。Facebook でどれぐらいシェアされたか。LinkedIn でどれぐらいシェアされたか、Twitter でどれぐらいシェアされたか、Pinterest と Google プラスと、そしてトータルのシェアどれぐらいかということですね。これ大体上の方から、多い順に並んでいます。で、ここで、見ることができるのは、どのようなタイトルが、SNS でシェアされやすいか。もちろんですね、ここをリンクをクリックすることで記事を見ることができるので、どのような記事であれば SNS でシェアされやすいのかということがわかりますね。ですので、ご自身が攻略したいキーワード、もちろんですね、キーワードで Google 検索して上位の方にページ表示してくるページ見ること、とても大切です。そしてですね、ハテナブックマークなんかで検索をしてみて、ハテブ数が多いものを検索してみること、見てみること、とても大切です。それに加えてですね、SNS でどういうふうにシェアされているのかもチェックすることで盤石な体制でですね、キーワードを攻略することができますので、ぜひですね、こちらのバズ数も使ってみることをお勧めします。今回はですね、競合サイトの調査をすることができるシミラーウェブというウェブサービスについて解説をしていきたいと思います。Google とか Yahoo でシミラーウェブと検索すると、このようにですね、ホームページが現れます。で、使い方はとても簡単ですね。こちらに、競合調査をしたいですね、サイトの URL を入力します。そして、検索を押すと、このように検索結果が出てくるんですね。これはこの流行のサイトになるんですけれども、ドメイン名が出てきて、これディスクリプションの部分になりますね。この流行はスモールビジネス特化のなんたらかんたらと。 というふうに出てきます。そして、グローバルランク、で、カントリーランク、カテゴリーランクということで、まあ、それほどですね、見る必要はないんですけれども、下の方に行くとですね、トータルのビジットとか、トータルの訪問者とかですよね。とか、こういうのが出てきますね。ページーズパービジットっていうのは、ページあたりの訪問者数といったところですかね。あとは、トラフィックバイカントリーと。どこからトラフィックが来てるかってことですよね。まあ、当然ジャパンが 100% ですね。トラフィックソースを見てみると、こうダイレクトっていうのは参照元なしの、例えばブックマークなんかに入ってるところから直接来るということですね。で、リファーラルズっていうのは、まあ、参照されて来たということですね。で、サーチ。まあ、これはいわゆる検索ですよね。検索。Google とか Yahoo。で、ソーシャルっていうのは、この色からわかるとおり、Twitter とか Facebook とか、そういったところからですよね。で、メールっていうのは、メールマガなんかを送った時から、そこから来るですね。訪問者ということになりますね。で、このように見ることができます。で、トップデスティネーションサイトということですね。このように出てくるわけですね。YouTube、Facebook、フォームメーラー、ベライチ、ピーパーと。このような感じですね。で、サーチ。で、サーチでどのような検索キーワードで来るかってことですよね。まあ、この流行って検索が来たり、キーノートの、これってテーマがテンプレートですね。で、オプティマイズプレスと。脳科学マーケティング。これはワードプレスのプラグインだったりしますね。で、ソーシャル。Facebook と Twitter どんな感じでアクセスが来てるかってことですね。Facebook が多いってことがわかりますね。で、ここに、広告なんかが出ることがあるんですけれども、この辺は現在出していないので表示されないですね。ここに、ディスプレイ広告なんかの画像も表示されたりしますね。で、ウェブサイトコンテンツということで、このような感じですね。サブドメインがどんな感じであるかということですね。で、オーディエンスのインタレストということで、訪問者が興味を持っている分野ですね、が見ることができます。で、シミュアサイトっていうのは似ているようなサイトですね。こんな感じで見ることができます。ぜひですね、ご自身のサイトをまずは見てみて、その後に競合サイトを見てみることをお勧めします。今回はですね、競合サイトを調査することができる SEO チェキというツールについてですね、解説をしていきたいと思います。SEO チェキと検索すると、こちらの、ホームページに入ることができるので、ぜひですね、検索してみてください。そしてですね、入ったらですね、こちらに書いてあるように、URL という部分にですね、URL を入力していきます。今回はこの部屋の URL を入力しています。するとですね、このようにですね、サイトの情報が出てきますね。まあ、URL があって、タイトルがあって、ディスクリプションがあって、で、キーワード1番という感じで、このように見ることができますね。どれぐらいインデックスされているのかとか。インデックスっていうのは Google にページ登録ですね。どれぐらいされているのかとか。で、非リンク数がどれぐらいかとか。まあ、これはあんまりこう参考にならない数字なんですけれどもね。で、このように見ることができます。でですね、このように、検索順位のチェックとか、キーワード出現頻度のチェック。こういうこともできるんですね。で、初リンクのチェックとか。こういろいろチェックすることができるんですね。例えば、キーワード出現頻度をチェックしてみると、セミナーとか、記事とか、方法といったキーワードがよく出てきているということがわかりますね。このようにしてですね、競合サイトをチェックすることができますので、ぜひですね、この SEO チェキ、ご自身のサイトのチェックにも役立ちますし、競合サイトの調査ですね、にも使うことができるので、ぜひですね、使用してみることをお勧めします。今回はですね、ページ速度を計測することができるツール、GT メトリックス。さんのツールをですね、ご紹介したいというふうに思います。GT メトリックスって言うんですかね、GT マトリックスだと思うんですけれども、こちらですね、入ります。このように検索することで出てきますよ。GT マトリックスって検索すれば出てきます。そしてですね、こちらにですね、解析したい、ページ速度を解析したい URL を入力して、アナライズを押します。するとですね、少し時間がかかるんですけれども、このようにですね、ページ速度を計算してくれるんですね。アナライズング URL ということでですね、今、このはや .com の、このはやのサイトですね、を計測してくれています。少し時間かかるみたいですね。このですね、ページが出てくるんですね。そうするとですね、このようにページ速度が出てくるんですね。このはやのサイトで言うと、ページスピードスコア F と YS ロースコア、F ということで、とても遅いんですけれども、こちら2つの指標があるんですね。こちらを見るといいんですけれども、ページスピードっていうのは、Google の方ですね。 で、YS ローっていう書いてあるんですけども、まあ、なんていうのかちょっとわかんないんですけど、こちらですね、Yahoo の方ですね。このようにですね、ページ速度を測ることができます。で、ここはですね、だいたい C とか B ぐらいがいいっていうふうに言われてますよね。なので、この辺のサイトちょっと遅いですね。ちょっと改善の余地がありそうです。で、こちらにですね、細かいデータが出てくるんですけれども、この辺よくわからないじゃないですか。この辺はよくわからないので、この結果はですね、例えば、担当者の方がいらっしゃいましたら、その担当者の方に見せるとか、あるいはですね、業者さんに頼んでいる場合でしたら、業者さんに見せて、ここの辺、どういうふうにやればいいんでしょうかというふうに見てみればわかります。あるいはですね、こちらのキーワードを入力して、例えば、プラスワードプレスとか、プラスサイトとか、プラスページ速度というふうに入力することで、解説記事出てくることもあると思いますので、そうやって、検索してみることをお勧めします。今回はですね、ページの速度を計測することのできるページスピードツールの使い方についてですね、解説していきたいと思います。こちらですね、Google の方で公式に提供されているツールになりますね。ページスピードツールというふうに検索することで出てきます。で、入りましたらですね、こちらにウェブページの URL を入力して、分析というボタンを押します。するとこのように分析がスタートしますね。でも大体10秒から20秒ぐらいで分析が完了します。結構早いんですよね。そうするとですね、モバイルとパソコンの方でページスピードが出てきますね。モバイルのスコアね、スコアは100点満点中18点と。まあ、この辺のサイトですね。そしてパソコンの方のスコアは100点満点中37点という風になっています。すごく悪いスコアですね。本当はですね、70点ぐらいを目指したいところなんですけれども、このような数字になっています。そしてですね、こちらとてもシンプルというよりも丁寧でですね、何を修正すればいいかっていうのを教えてくれるんですね。例えばモバイルの方で言うと、画像を最適化するとか、スクロールせずに見えるコンテンツのレンダリングをブロックしている JavaScript CSS を排除するとか、全然よくわかんないこととか、あとはブラウザのキャッシュを活用するとか、圧縮を有効にするとか、こういう修正点を出してくれるんですね。パソコンの方も同様ですね。画像を最適化する、圧縮を有効にするとか、こういうふうに出てきます。で、これをですね、ご自身で運用している場合は、それでやってもいいですし、ウェブの担当者いる場合は、担当者の方に見せるとか、あとは業者さんに依頼する場合であれば、これを見せるとか、いうふうにすることで、ページ速度改善することができますので、ぜひですね、定期的にチェックしてみることをお勧めします。はい、今回はですね、ハテナブックマークの有効的な使い方についてですね、解説していきたいと思います。ハテナブックマーク、とても有名なサービスなんですけれども、有効活用している方が、有効活用ができていない方がいらっしゃいますね。簡単にですね、その有効活用の方法についてですね、今回解説していきたいと思います。ハテナブックマークに入りますと、このようにいろいろなニュースが並んでいるんですけれども、ここからですね、キーワード URL を検索っていう欄があるんですね。ここがとてもよく使えるんですね。例えば、ここでですね、文章術と検索してみますね。文章術と検索します。すると、このようにですね、ハテナブックマークされている記事が一覧で出てきます。で、この時にですね、検索対象とか並び順とかブックマーク数とこのように左の欄で選ぶことができるんですね。で、おすすめの検索方法としては、まず検索対象に本文じゃなくてですね、タイトルを設定する。そうするとですね、タイトルに文章術と入っているものだけが出てきます。そして並び順が新着の場合は新着順に出てくるんですけれども、人気を押すことで、これまで、ハテナブックマークがされた順に出てくるんですね。例えば、ここ1706ユーザー、1610ユーザーと出てるんですけれども、これハテブ数の数ですね。このように出てきます。で、あとはセーフサーチとか、機関指定とかあるんですけれども、大体こんな感じでいいと思うんですよね。文章を検索すると。するとこのようにたくさん出てきますね。で、文章術以外にも、例えば、ランディングページについて知りたいという場合は、このようにランディングページを入力して検索することで、タイトル、ランディングページ入っていて、その中で人気順に出てくるということですね。そうすると3014ユーザーを獲得しているサイトであったりとか、このようにですね、出てくるわけですね。このようにすることで、ハテブ数が多い記事をピックアップすることができるので、ぜひですね、ハテナブックマークを使う際には、もちろんブックマーク、そして使うのもいいんですけれども、競合調査として使うこともお勧めします。今回はですね、サジェストキーワードの取得ツールの使い方についてですね、解説していきたいと思います。こちらですね、relatedkeyword.com というサイトに入ると、このようにですね、検索キーワードを入力する欄ができますね。 こちらにですね、キーワードを入力することで、サジェストキーワードを取得することができます。例えばですね、ここでダイエットと入力してみましょう。で、取得開始というボタンを押すと、このようにですね、サジェストキーワードをピックアップすることができるんですね。こちらに Google サジェストと書いてありますね。で、あって書いてるんですけども、サジェストキーワード、こちらのキーワードプラスあと検索すると、何が出てくるかが出てきますね。アプリとか朝ごはんとか、いろいろこう出てくるんですね。このように、たくさんサジェストのキーワードが出てきます。そしてですね、いちいちこのキーワードをピックアップするの大変なので、全キーワードリストが出てくるわけですね、ここに。でこれをコントロール A を押して、コントロール C を押すことで、選択することができます。でこれをですね、例えば Excel とか、スプレッドシートなんかで管理することで、サジェストキーワードを有効活用することができるんですね。このようにですね、サジェストキーワードを取得することができるツール、こちらですね、ぜひですね、使用してみることをお勧めします。今回はですね、SEO の難易度チェックツールの使い方について解説していきたいというふうに思います。こちらはですね、リシリコンブ .jp さんに入っていただきますと、SEO 難易度チェックツールというものがあります。SEO 難易度チェックツールというふうに Google とか Yahoo で検索すると、こちらのページが出てきますので、ぜひですね、こちらに訪れてみてください。そしてですね、キーワードの欄にキーワードを入力していきます。例えば、ダイエット。あるいはですね、ウェブマーケティング。あるいはランニングページというふうに検索しますね。チェックを押すと。すると、キーワードの難易度が出てくるんですね。ダイエットというキーワードの難易度は、とても高いところですね。81と。で、ウェブマーケティングが48、ランニングページ29というふうに出てきます。このようにですね、キーワードの難易度をチェックすることができますので、こちらでチェックして、例えばですね、スコアがどれぐらいなのか見ておきますね。で、このスコアが何以下だったらいいかっていうのは、ご自身の業種、業態によって変わってきますので、キーワードを入力してみて、そしてですね、大体このキーワードっていうのは、これぐらいだなというのが、平均的なスコアっていうのは、いろいろなキーワードを検索することで、自分でですね、肌感覚で分かってきますので、まずはですね、基準の数字を知るっていうよりも、いっぱい検索してみるかをお勧めします。まあ、10個ぐらい検索すれば、大体肌感覚で分かってくると思いますので、検索してみることをお勧めします。では、過去のサイトの状況、どんなサイトだったかっていうものをですね、見ることができる Wayback Machine というウェブサービスについてですね、解説していきたいと思います。こちら Wayback Machine と検索すると出てくるので、Google とか Yahoo の方で検索してみて、こちらのサイトに行ってみてください。使い方はとても簡単ですね。こちらの、欄にですね、URL を入力して、ブラウズヒストリーというボタンを入力します。するとですね、過去の状況を見ることができるんですね。で、今っていうのは2016年の9月なんですけれども、それ以前のこの5から8とかはあんまりこう保存されていないんですけど、例えば3月に保存されているこのデータ、こちらをクリックするとですね、このように出てくるんですね。このように出てきます。ちなみに現在のサイトのどういうふうな表示かっていうとですね、このようなサイトになっているわけですよね。これが今のサイト状況ということになります。それがですね、3月の時点ではこのようなサイトだったということがわかるわけですね。通過になったんですね。このようなサイトの状況でした。このようにですね、過去のサイトの状況を見ることができます。ぜひですね、ご自身のサイトを振り返る。まあ、もちろんそれもいいんですけれども、競合のサイトがどのようなサイトだったかとか、あとはオールドドメインが昔どのように運営されていたかなんかも検索することができるので、ぜひですね、Wayback Machine使ってみることをお勧めします。